皆さんこんにちは、下村静子です。いかがお過ごしでしょうか。お盆の時期ということでね、まあ久しぶりに離れてた家族が戻ってきて一家団らんというご家庭も多かったかなというふうに思いますが、今月のテーマは教育ということで、今日もね、まあそんなところにふさわしいようなお話をしていただけるゲストにお越しいただいております。お楽しみになってください。さて今日の私のパートナーです。
建築士会の斉藤義則です。
はい、斉藤さんは初めて登場されましたか。
そうですね、今回初めてですね。
あ、その割になんか慣れてはるような感じがしますね。
4月に一度メンバー紹介出させていただいたんですが、それをきっかけで今度は制作の側にちょっと協力をしてみないかというお誘いいただきまして、まあ、大体好きなもんですから、こうして出てくることにいたしました。
あ、ではですね、これから大いに楽しんでいただいて、
ありがとうございます。
はい、よろしくお願いいたします。そしてもう一方です。
同じく建築士会の伏木道夫です。
はい、
今回は斉藤さんを騙して参加してもらいましたので、私はだいぶ楽させていただきました。
あ、そうですか。仕事が減ったんですか。
減ってました。
はい、という、まあ、3人プラス、ゲストという形でお届けしてまいります。ただいま参上のコーナーです。今月のテーマ教育ということでお話をしていただこうとゲストにお越しいただきました。今日来ていただきましたのは NPO 法人子育ては親育て実りの森劇場、伊豆田千佳さん。伊豆田さんはジョイクリエイターでもいらっしゃるということなんですが、そのジョイクリエイター果たしてどういうものかということも含めてですね、お話を伺っていきたいと思います。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。NPO 法人子育ては親育て実りの森劇場。
そうなんです。もうこれがね、電話でも言いにくいんです。はい、はい、子育ては親育て実りの森劇場ですって。
さすが、もう言い慣れてらっしゃるだけあって私のように噛みません。
まだまだまだまだです。もう本当に噛むんですけど、まあ、子供を育てることが、まあ、親も育つことだと、で町で親を子供を育てるというようなことをもう一度みんな気づいてくれないかなというNPO 法人なんですけどね。
ということは逆にやっぱりその町自体で子どもを育てるような環境に今なってへんなと思わはったわけですね。
そうなんです。だんだんだんだん薄くなってきて、もう隣の人も知らんとか、それがもう当たり前になってきてるので、もう一度今ならまだ巻き戻ししてもらえるかなと、昔の良きところを伝えられる私たちが今メインとなって子どもと親と、それから地域をつなぐ、はいということを、はい、活動拠点に渦政なんですけどね。いろんなことしてます。
そもそもこの NPO 法人作ろうと思われた、まあ、きっかけみたいになったことっていうのはあったんですか。
自然幼稚園という幼稚園が渦政の方にあるんですけど、はい、そこ の保護者会というか、保護者がみんなだいたい子どもたちを自然の中で遊ばすのがやっぱり一番脳にもいいし情緒にもいいんじゃないかと思っているので、そのお母さん方が、まあ、意思を新たに NPO 法人にしてずっと活動していこうという形になったんです。
あ、やっぱり子どもさんたちにその中こう感覚的にいろんなものを感じ取ってもらえるような、まず環境も欲しいということで、こうそういう幼稚園に、ね、
そうなんです、
入れてはったお母さんたちだから、はい、やっぱりそこだけじゃなくって、もっと他の周りも同じようにそうなったらいいのにと。
そう、子供は今も昔も変わってないと思うんです、今の若いもんはっていう方もおられるんですけど、私は子供は今も昔も変わってなくて、大人がまだまだそのいろんな人と関わってなかった大人が大人になったばっかりに子供を上手に育てて、そういう気持ちで始めました。
大人自身にその経験が足りてない、
はい、ばっかりに、ついもう子供を人間と見ずに、もうなかなか育たへん、言うこと聞かへん、泣きやまへんって、いやそれが当たり前なんでって言ってね、言ってくれるおばあちゃんがいないとか、本当にもう当たり前のことなんですけど、なかなかねできないと、
だから、まあ、そういう環境を作っていきたいという思いになられたわけですね、
はい、
ということはやっぱりそのなんか子は親の鏡とか言いますけど、まさしくその親のこ、なんていう環境というか、親自身の、足りないところも子どもさんに出てきてしまうということがあるわけですよね。
そうなんです。だから子ども親の、まあ、学びっていうのもあるんですけど、そういう体験ができひん子どもにそういうことをさせてやる、 いろんなその体験、
はい、
ワクワクは力だっていうのをよく言ってあげるんですけど、うん、ワクワクしろ、とりあえずワクワクすることを、自分がワクワクしてるということは勉強でも何でもなんですけど、うん、それはもう成長ですから、
うん、
ね、あんまり教えるとかいうより感じることをしてもらう、
うんうんうん、例えばそのなさっていることをちょっとご紹介いただきたいんですけれども、どんなことをされているんでしょうか。
小学校対象1年生から3年生に実りの森、まあ、実りの森劇場という NPO の実りの森キッズというようなことをやっていたり、それはもう体験学習です。もう生きた鯉をプールに放して捕まえてさばいて、
うん、
自分たちでまあ、ぶち切りになるんですけど、さばいても、
うん、
ほんなそれをお味噌汁に入れて自分で丸ごと食べるとか、実りの森ネイチャーって言って、あたこさんの千日前に登ったり、
うん、
それからその場所を利用してうずまさ手作り二度の市と言いまして、
はい、
毎月第2土曜日に地域の方々に開放して、
はい、
本当にさまざまな老若男女が集って、
うん、
さまざまな手作り市でいろんなものを出品するみたいなことも NPO の方でしてます。
どうなんでしょう、お母さんお父さん、まあ、親御さん、
はい、
それから子どもさんたちっていうのはそういうところに参加して、
はい、
どんな反応、どんなものをなんか感じ取ってはるんでしょうかね。
自分たちもそこにね、ワークショップが結構あるんですよ。今は普通の手作り位置じゃなくて、作ってみるとかやってみるとかいうものがたくさんあって、
うん、
自分たちもこれができるんじゃないかなと思って出店、次は出店してみたりっていう、回数を重ねるってきっとこういうことかなと思うんですけど、毎回来ることによってやっとやってみる、でやってみたらまた新しいことができるみたいなことはありますね。
あ、そうなんだ。最初はちょっと行って、
うんうんうん、
体験とかって言っても用入らんと、
うんうん、
遠巻きにちょっと見てると、様子見てると、
そうそうそうそう、
で次行った時はちょっと触ってみるとか、
そうそうそうそう、
で3回目行ったらガーッてもう参加してて、はい、で4回目には自分が今度参加する側じゃなくって、なんか主催するというか、
そうそうそう、本当によ く今行ってみて、やってみさせて、うん、させてみて、うん、褒めてやらねば人は動かじみたいなのの、うん、子供から大人までみたいな、
はあ、
わできはるんですねとか、お母さんでもね、お母さんも大変ですねとか、お母さん子供喜んでましたよって言ってあげて、お母さんも認めてもらえて、
うんうんうん、
子供は子供で認めてもらってっていうところで少しずつ、
うん、そういえば、まあ、子育てをされてる、まあ、一番その長いこと時間をお子さんと一緒に張るのがお母さんだとしたら、その お母さんもなかなか褒めてもらうことないのかもしれませんね。
でもね、
子育て普通にやれて当たり前で、
当たり前で
ようやったねとはなかなか
言ってもらえない。自分も経験ないし、うん、子供ない泣きやまへんとかね、うん、やっぱり思っても当たり前で、
うん、
それを昔は地域の人が助けてくれてっていうところがあるんですけど、うん、本当はその前に学生時代があって、その人たちにも大学、高校、中学、幼稚園、小学校っていうのがあったんですけど、その時にたまたまいろんな人の関わりがまだまだね、浅かったんでしょうね。
じゃあもうまさしくそのコミュニケーションももっと密になっていくような、そういう、まあ、自らがそういう関係を作り出せるような、
うんうんうん、
そういうお子さんであり親御さんであろうっていうところを求めていってはるということなんですね。
はい、もう本当に昔です、うん、子供同士も喧嘩したらいいし、
うんうん、
それを別に親が裁く必要もないし、学生なんかでもやっぱり友達同士喧嘩しませんからね。時間守らないんですって友達、そう怒りやって言うんですけど、
うんうん、
あまり喧嘩しない、
うん、
学生同士がやっぱり昔ならね、なんでなんとか、うん、いやいやこれは違うわであるとかいうふうに話し合うっていうことがないんですね。だからその辺ではやっぱり根底の子どもの時にの方がまだ洗脳を言うたらきませんけど、
うん、
フレッシュなだけ吸収されやすいですよね。
そうですよね、うん、まあ、そういう経験をしていれば、
うん、
次自分が大きくなった時に同じように、こう出会そういうまあ場面に出会ってしまった時でもなんか対処の仕方というか、
そうそうそうそう、いろんなパターンを知ってるとね、
うん、
あこの人がなかったら後で嫌な気持ちになるし謝ろうとか、やっぱり過去の経験が、
うん、
その時の行動を作っていく、
うんうん、それと、まあ、今やってらっしゃるようなそういうワークショップとかですごいたくさんの人とまた出会えるっていうのも大きい 宝になるでしょうね。
そうですよね、うん、まあ、おじいちゃんおばあちゃんとか、うん、子供でもいろんな人と関わっていくことが、うん、いろんな価値観を知ることになるし、
うん、
なかなか本当にそれが今ないので、うん、学校の先生とお母さんとお父さんだけとか、うん、あかんもんあかんって言われると子供もね、うん、行くところがないとか、危ないもん危ない言って蓋されて逃げてしまうとか、
うん
う
ん、
そういうことを少しでも助けて、ドキドキしたこと、あの時もうどうなのか思ったわみたいなことを作って、うん、悲しいかな作ってあげるような場所だけでもあればと。
うーん、確かにね、あの昔だったらば、さ、例えば、まあ、子犬とか子猫があの道端でね、こう雨に濡れてたりとかして、子供心にどうしても助けたいと思ってそれ保護したらね、
うんうん
うん、もう家連れて帰ったらあかんって言われたと。そしたら近所のなんか おじさんとかおばさんがそっとね、育ててくれんの、助けてくれはったとか、
ね、で隠す場所があったじゃないですか、ね、
そういう経験できたけど、今はもうあかんって言われたら、うん、家族にあかんって言われたらもうそれしか道がないって、
そうそうそうそう、
自分がどんだけ傷つきながらもそれをこう断念するとかね。
そうなんです、ドラえもんのね、あの土管があって隠して帰るわけでもなし、
うんうんうん、
だからその辺でやっぱり秘密の場所がない子どもたちはかわいそうですね。
そういうところからなんか ゆとりというか、自分に対しても人に対してもすごく寛容なところが育ってくるのかもしれませんね、
うんうん
うん、やっぱりタイトなところでいくと、これしかダメっていうと人に対しても、うん、もうこれしかダメって、 そこから外れた人に対しては、うん、ダメなんやみたいなこうレッテルを貼ってしまうような、そういう風な風潮にもなりかねませんもんね。
そうなんです、別にそれがダメでもこれはいい、うん、っていうね、
うん
う
ん、
そういうことを言ってあげればいいんですけど、
うん、
なかなかそれはやっぱり親も一生懸命育ててるわけですからね。
いや、これはね、子どもさんにとっても今お話伺っててすごくいい場だと思ったけど、親御さんにとってもものすごいいい場ですね、
うん、そうあってほしいです。
いや、なんかあの楽になれると思うし、あのひょっとするとお子さんとのその距離感とかっていうこともすごくいい具合にこう見えてくるに違うかなと思いますね、う
ん
う
ん、そんな必死になって親である必要もなく、
うん、
かといって私たち友達みたいなんや言うて親にね、
うん、
偉そうに言う子供を作るわけでもないんですけど、
うんうん、
親もやっぱりどうであるかっていう判断をいろんな人と話し合えば、
うん、
あ、これでいいにゃ、私だけじゃないにゃって思える、
うんうん、
そういう場所にこの NPO がなっていけば、
ね、今どちらかというとそのまあ核家族されて、うん、その隣の方がさっきおっしゃってたみたいに住んではる人どんな人かもわからへんっていう社会の中では、
うん、
親と子しかもう向き合う人がいないっていうことになったら、もうガチガチでそれこそ本当に逃げ場がなくなってしまって思い詰めるしかないっていう状況になりかねないですもん ね、うん、
ね、やっぱりあの町づくり、
うん、
子供が元気に育つ町づくりっていうのが根底で、
うん、
それがあの子供から大学生で大人につなげていけたらなと思ってます。
まあ、あのお子さんはいいですね、のびのびできそうですね、いろんなその催しもあるし、そういうところに参加すると、
うんうん、
普段はなんかそんなんしたら怒られそうやけど、ここではいいみたいな、うん、逆に褒められるみたいなね。
もう道具なんかでも本物を使って、
ああ、
あの自分で好きな道具で一日で何かを作り上げるとかするとね、あの予想外って、まあ、すごいもん作るやろなと思ってたんですけど、60人ほど子供がいるんですけど、本当にいろんな種類の椅子を作る子もいるし、平面アートの子もいるし、あの立体物の子もいるし、やっぱりここのこの原点を伸ばせてあげる環境っていうかね、それが地域からそれこそ京都市、
うん、
関西、全国、世界みたいな。
いやー、もう確かになんかこう感じて楽しめる、
うん、
で、まあ、ものづくりだったら出来上がって喜べるし、うん、達成感得られるし、
でまたそれで親がいやなんかおかしいわって言うてくれへんかったらいいんですけど、うんうん、その辺もちょっとちゃんと書いて、こういうこと言うてあげようとか、楽しかったか楽しかったかって聞くなとかどっか連れて行ったら海行ったやろ、楽しかったか、映画どうやった、連れて行ってあげた、楽しかった楽しかった楽しかった、言うなとほんまにね、
楽し かったって言わなあかんのかっていう気になります
もん。それがもうしんどいねって子供も思ってますわ。心の中ではそのドキドキワクワクがしまって、でもやっぱり感触ですから、五感ってそういうねことやと思います。前おっしゃったその五感を養うとか言うて、五感ってなんやねんっていう、結局は感触、匂いとか聞いてみるとか、感触って聞く方ことかってその鼓膜が動く感触ですからね、うん、なんかやっぱりそういうことっていうのは聞いて確認されたくないっていうかね、
うん、
子供が美味しい言ってくれたら、そうかよかったって言ってやれば、それでも愛情の確認かなっていう。
そうか、なんかあの気遣わせてあきませんね、子供に ねなんか楽しかったかって美味しいかって聞かれたら、あ、美味しいって言わなあかんねやなとか楽しいって言うとかなあかんなみたいなね
楽しない言うとあかんみたいなね、なんでやねん、あんなにしてやったのにとのにがつくと愚痴になる
なるほどね。いやいや、NPO 法人子育ては親育て実りの森劇場、
はい、
いやなんかあのますますさっき言ったはたみたい広がっていきそうですね。
はい、あの二度の市ぜひお越しください、
はい、
皆さん。
もう一回言っておきましょうか。二度の市っていうのはいつやってはることになるんですか。毎月。
今度はあの9月の第2土曜日ですから、はい、今はいつかは分かりません。
あ、はい、9月毎月第2土曜日にされているということなので、はい、
嵐電太秦交流寺駅から歩いて1分です。
あ、はい、ぜひ。
いろんな忍者とかもいますしね。
おお、忍者もいますか。
その日に忍者に大人も子供も変身して帰れるやつとかがあるんですよ。ほんならこうみんな渦巻映画村から出てんのかと思うんですけどいやそうじゃないと、自転車なんかでママチャリの後ろに、前と後ろに忍者がいて、お母さんキャーっと一体ここはなんやみたいな小さな街づくりです。
はい、ぜひちょっと興味をね持たれた方は参加されてはいかがでしょうか。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
後半にも残っていただいてお話加わっていただければと思います、はい、では1曲お聴きいただきましょう。ブライアン・イーノでミュージック・フォー・エアポート。変わってバッタリ将棋のコーナーです。今日は初めての斉藤さんが担当ということですね。
はい、よろしくお願いします、は
い、お願いいたします。今日のお話は、
あ、はい、今日はあの音と、まあ、建築ということなんですけれども、
はい、
まあ、どうしてもあの建築というのは音を必ずこう切っては考えられないところがあります。先ほどかけていただいた音楽なんかが、環境音楽ということでですね、うん、ブライアン・イーノという作曲家のミュージック・フォー・エアポートということで、題名の通り、多分空港のための音楽ということでですね、さっきの何が鳴ってたんかようわからん音楽やったように思うんですが、まあ、そういう一体化するというんですかね、その環境の中にあるそっと置いてある音楽というものを今回は出してみたんですけれども、
はい、はい、おー、なんかあの確かに今までかかったことのないような種類の音楽やなとは思ってたんですが、それはなんかその環境というかその状況をなんていうんですか、より心地よくするためとか、あるいはどういうんでしょうね、そのより際立たせるためとか、そういう意味合いで作られてる音楽なんですかね。
そうですね、その時の自分の置かれてる状態に一番こう心地が良いというか、
うん、
まあ、あまりこう気持ちをかき乱すタイプのものではなくって、
うん、
どっちかというと癒し系のものになろうかと思いますし、
うん、
実際にあの医療の現場でもそういった音楽を使われてたりとか、まあ、一番多いのが BGM として使われているのがホテルのロビーであるとか、あのちょっといい目のレストランであるとか、
うん、
なかなかあの和風の旅館は難しいんですけれども、まあ、それでも、まあ、和風旅館の場合はあの無理やり琴の音色とか流しとるのがありますけどもね、あれはちょっとこうやりすぎかなというふうに思いますけれども、まあ、必ずそうやって建築は環境があるんですが、その中で音楽というのがついてきて仕上がる部分っていうのがありますので、
うん、
まあ、そのあたりをちょっとテーマにしてみたかったなと思いまして出してみました。
あの日本はね、私は音があふれかえりすぎていて、逆になんか心地よさを妨げてんのちゃうかなと思うことあるんですが、 そういう意味ではまだ使い方があんまり上手じゃないんですかね。
じゃないですかね。あのマスキングという効果がありまして、
はい、
まあ、音を出すことによってそれ以外の雑音を聞こえなくするという方法もありますので、うん、実際にそういったことを研究されて使われているようなスペースというのは、まあ、主に都市部中心にそういうことをされている場合が多いです、うん、ですので実は音楽が鳴っている音が鳴っているというのをあまり気づかなくって、それをパタッと止められるとすごい雑音が、いや、いろんな生活の音とか、まあ、都会の雑踏の音というか、ダクトの音であったり空調の吹き出しの音であったりとかいっぱいするというのがありますので、それを上手に消してよく聞けば心地の良い音が鳴っているというものを作るというのは、まあ、この今の現代に生きている僕らにはすごく大事なことではないかなと思います。そのまま聞くと多分イライラして、あの仕事も人間関係も良くないんではないかなと思います、
ね、あ、そうなんですか。海外なんかだとね、音のないことの方が多かったりするわけですよ。そうですね、つまりその音がなくても、じゃあ今斉藤さんのお話によるといられるっていうことは、それだけ人間にとってその耳障りであったりとか、まあ、精神的にこう、歪められるような状況でない音がないっていうことなんですよね。
そうですね。あのすごくそういったことを大事にされるっていうんですかね、
うん、
先ほどのちょっとお話の中でも出てきました五感の部分になろうかと思いますが、うん、きっとある程度の年代の人たちは風の匂いであるとか、
うん、
土の香りであるとかそういったものを感じてますし、
うん、
まあ、もう少し音とは外れてしまいますけれども、山は緑とかじゃなくて青さみたいなものを目の奥にこう痛いぐらい感じるというものがあったと思うんですが、そのあたりを、まあ、海外の人が全ていいとは言いませんけれども、あのすごくそういった面を大事にされてる。だからここには音がない方がいい、
うん、
ここには香りが流れた方が、まあ、自然の匂いがした方がいいということをみんなで大切にしてるからその環境が残ってるように思いますし、そこにはあえてその作られた音楽はいらないんだろうとは思うんですけど
ね。いや、今の話でね、よう分かりました。アメニティってよく言うじゃないですか。そのアメニティって日本語に訳された時に快適なっていうことで、快適っていう言葉が使われたばっかりにね、それがその作られたもので寄せ集めて快適さをこう日本の場合は作ってしまおうとしたんですが、いや海外のね、その本当に小さなあのスイスの村に行った時にね、なんてここそのカフェの外のねテラスでお茶飲みながら、なんて居心地いいんやろうなと思った時に、あ、ここはその別に音楽がその流れているわけでも、ないんだけれども、あるべきものがね、あるべき姿のまま、あるべき形でそこに存在している、そのこと自体がすっごい心地いいんやなって思ったんですよ。これ日本やったらきっと作り込んで、うん、すっごいいっぱいいろんなもの足して、これでもかこれでもかって、ほら心地いいやろうみたいにするんやろうなとかね、思ったことがあったんですけど、そういうことですよね、つまりはね。
ですので、どうしてもこう、あの作られた観光みたいなものを日本人がどっかで求めてしまうものがあって、
うんうん、
結構あの先ほど言われたようなところに行った時にがっかり感が、
で
がっかり感を感じた人はちょっと自分は危ないかもしれないと思った方がいいのかもしれないですね。
あ、そうか、毒されてるかもしれないって、
何か思っていたのと違うという、その期待しているものがそもそももう自分がちょっとブレちゃってるというんですか、な気はしますね。
いやいや、なかなか面白いお話聞かせていただきましたけど、伊豆田さんもこういうのって子どもの時からこうなんていうのかな、これでもか状態の刺激をいっぱい与えられ続けてると
怖いですね。
怖いってことですよね。
本当は別にどっか行かなくてもなんぼでも遊ぶところは、うん、身の回りにあって、マンションの上であろうがどこでも発見できるんですけどね、うん、その楽しいこと見つけてあげるのが親でないと、
うん、
ね、なんか楽しいことないの、楽しいことないのって言い続ける子供になりますしね。
あ、そうか、まあ、例えば自然体験でも本当はそれはね、森があれば森に行けば一番いいんだろうけれども、たとえ都会の中でも自然っていうのはあるわけで、ね、
そこに、
ね、
買い物行くまでの間でも発見はいっぱいありますし、
虫がね一匹こう歩道あるあのうろろとこう通ってたら、それ見てでもなんか発見できることが多分あるんでしょう ね、
うん、と思います。だからどこかへ行くんではなくても、うん、あの身の回りの環境っていうのがやっぱり大切ですよね、
うん、 ね、あのセンスオブワンダーって一時ね、あの言われて本も随分売れましたけれど、うんうん、本当そういう五感っていうのは、ね、生かさへんかったらもったいないでと、
うん、
いうことですね。
はい、
今日はあのなんかいろいろ教育を通しながらね、まあ大人の教育もこれ大事やなということも改めて感じました。ありがとうございました。伊豆田千佳さんがゲストでした。そろそろお別れの時間になりました。お届けしてまいりました京都人町出会いも、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。